い、それではお祈りします。恵みに満ちた父なる神様、本当に主は良いお方と、あなたを褒めたたえて、皆さんと共にこの素晴らしい主を礼拝できるこの恵みを心から感謝をします。本当に主は良いお方で、今のお証にもあったように、すべてのことをご存知で、すべてのことを支配してくださって、神様の計らいの中で、本当にあなたの良いタイミングで良きことがなされていく、そのことを心からありがとうございます。この主を私たちは主と信頼して、あがめて、本当にあなたの子供として、今日もあなたの前に礼拝を捧げています。今からこの良いお父さんの御言葉を共に分かち合っていきますけれども、聖霊様ご自身が私たち一人一人の心に語りかけてくださるようにお願いをいたします。あなたに期待します。素晴らしい主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日はですね、先週の続きになります。第一ヨハネの手紙の3章19節からです。はい、第一ヨハネの手紙3章19節から24節までをお読みいたします。はい、これによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前で安心できます。心に責められることがあろうとも、神は私たちの心よりも大きく、すべてをご存知だからです。愛する者たち、私たちは心に責められることがなければ、神の御前で確信を持つことができ、神に願うことは何でも叶えられます。私たちが神の掟を守り、御心にかなうことを行っているからです。その掟とは、神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことです。神の掟を守る人は神のうちにいつもとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。神が私たちのうちにとどまってくださることは、神が与えてくださった神の霊によってわかります。はい、今日の聖書の箇所の最初ですね、19節を見ていきますと、私たちは自分が真理に属していることを知って、そして神の御前で安心できますと書かれてあります。皆さん今どうでしょうか。神様の前で安心平安でしょうか。神の御前でって書いてあるので、本当に神様っていうお方が聖であり、義であり、光である、この方の前で本当に安心してこう御前に出れる状態、本当に幸いだなと思います。で、今日はこの神の御前で安心できる、その安心のこう源というか、それを見ていきたいんですね。で、まず一つはどこからその安心が来るかというと、その、今お読みしたちょっと先のところですね。自分が真理に属していることを知っている、私が今どこに所属しているかがはっきり分かっていると、私たちは本当に平安でおれることができます。人っていうのは必ずどこかに所属するものだし、神様はそのようにこう、人は一人でいるのは良くないって言われたので、必ずこうどこかにね、所属しています。一番小さな所属は私たちの家族ですよね。そしてまた学生の人たちは学校で、またそのクラスがあって、またクラスの中でもこう仲良しグループがあって、そのどこかのねグループに属している、その所属がありますし、また職場があったりとか、まあ学生さんはもう部活に所属していたりとか、何かサークルとか、なんか趣味のね仲間とか、まあ何かしら所属があるんですけれども、私たちは今この OVMC 津田キリスト教会っていう、このものすごい大家族のメンバーの一人として所属しているわけです。でですね、この所属を通して私たちはその所属しているところから良いものを全部受け取ることができ できるんですね。まあ今日も賛美の中で本当に全部の良いものを受け取っていくことができます。で、聖書の中にはそのようにこの、今日はこの真理に属していることを知りって書いてあるので、この真理っていうのはイエス様であり神の言葉です。で、それを聖書はキリストにあるものと書いてあります。ですから私たちは真理に属しキリストにあるものであるならば、イエス様が持っておられる全ての良いものをもう無料でというか漏れなく受け取ることができるんですね。永遠の命、そして本当に尽きないこの命の水、そして、天の国籍、まあ、全部良いものをこの所属しているがゆえに受け取っていくことの恵みをいただいています。だから本当に私たちが何に属しているかっていうことはとっても大切ですし、この神の国、真理に属する方法はたった一つ、イエス・キリストを私たちの主として、贖い主として信じる、信仰を通して私たちはこの真理に属していくことができます。で、それとは別にですね、間違ったものに所属しているとどうなるかっていうことが書かれてあるのが、先週の聖書の箇所の3章の12節を見ると、カインのようになってはなりません、彼は悪いものに属して兄弟を殺しました。彼は悪いものに属して兄弟を殺しました。悪いものに属すると、まあ、お兄ちゃんを殺すという殺人が起こってしまったんですね。この悪いものっていうのは私たちが今まで何度も聞いてきた闇の力であり悪魔のことです。ですから私たちがこう闇の力、悪魔の支配の中に入るとどうなるかというと、同じヨハネさんがヨハネの福音書の10章10節に書いてあるように、この闇の力は盗み殺し滅ぼすものだと書かれてあるように、ここの闇に属するとこの盗まれる殺される滅ぼされるっていうことがこの身にも降りかかってくるし、この、カインのように、あ、実際に自分がそういうことをやってしまう、本当にこの所属するっていうことはそこの、まあ、親分に支配されることになるので、まあ、とんでもないことが起こってくるわけです。で、この悪に属して、殺される、殺すっていうのは、私たち自身が、この本当にこう、霊的なものが奪われる、霊的に殺されてしまうという状態、こう死ぬっていう状態になると、本当に死んでしまいますから、神様のこと、イエス様の十字架を聞いても、まあ、わからない。死んでるので何も感じなくなってしまう。で、そのようにして闇の力は私たちの霊を本当に殺してきます。そして盗まれる、盗まれるというと何かお金であったり物がね盗まれるようにも思うんですけれども、確かにそういうこともあるかと思いますが、実際こう悪魔が私たちから奪っていくものっていうのは本当に私たちが持つ夢、ビジョン、希望、情熱、そういうものを悪魔は本当に私たちから盗んでいって、私たちを落胆させる、失望させる、困惑させる、がっかりさせる、諦めさせる、そういうふうに落とし込めていきます。そして最後には悪魔は滅ぼして全部をもう台無しにする。そう思うとですね、悔しいですね。本当にこの悪に属しているがゆえに、自分はそうなりたくないんだけれども、その支配の中に入っているので、そうのように導かれていってしまいます。ですから私たちが本当に何に属するかっていうのがとっても大事で、今日聖書では私たちは真理に属す。イエス様に属していきましょうっていうことを、そしてこの属するっていうのはただそこにいますっていう、いることだけではなく、しっかりその真理であるイエス様に結びついていきましょうっていうことを、今日聖書の中で語られています。私たち一人一人は世の 中で世に生きているものなんですけれども、でも世には属していません。一人一人は神の国に属したもので、この神の国から世に使わされたものですから、本当にね、こう使わされたものとしてどのように生きていったらよいかっていうことを絶えず御言葉を通して主から教えられていきたいと思います。でですね、これをこう準備しながらですね、本当に盗まれるっていうところを来た時に、ちょっと ごめんなさい余談になるんですけど、特に若いまだ結婚していないユースの皆さん、どうぞ結婚相手を盗まれないようにね、しっかりとこの真理にね属してほしいっていうことをものすごく思ったんです。絶対盗まれないで本当にね、私教会に来てます、礼拝してますで終わらないように、このしっかりとこの教会にね根ざして植えられてつながって、そして本当に主が準備してくださってるね、良い方と主は用意してくださっていますから、その方との出会いを通してね、結婚へと導かれてほしいと切に願いまた祈りましたので、お伝えしますはい。ですから私たちはいつも真理に属していきましょう。これが御前で安心して生きていくことの一つです。そして2番目、もう一つはこの聖書の箇所の、次に書かれてある20節の後半ですけれども、神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからです。神様の心が大きくて、そして全てのことを知っていてくださる、その時に私たちは神の御前で平安でいることができます。嬉しいですね。全てのことを知っていてくださるというだけでも本当にこう励まされますし、本当にこう慰められますね。で、またこのなんていうんですかね、この、神様がこう私たちの心よりも大きい、広い、心が大きくて広いっていうのは皆さんね、どんなイメージを持たれるでしょうか。確かに神様は無条件で、条件なしに私たち一人一人のことを愛してくださっています。ですから愛するとともに、いやこれは許すけどこれは許されないよっていうこともないんですね。私たちのこの小さな頭で考えると、これはちょっとひどすぎて、これはいくら神様でも許すのはちょっと難しいんじゃないだろうかと思うほどに、すごい罪深いことであったとしても、本当に汚れた醜いことであったとしても、神様はへり下って悔い改めるものを本当に許してくださいます。なので、神様っていうのは心が広くて大きいので、ああいいよいいよ、それ仕方がないよねって言って、こう罪を曖昧にされる神様ではありません。もしその罪が曖昧のままでいいとしたら、イエス様の十字架は本当に必要がないです。イエス様が十字架であんなにこの苦しむ必要はないです。神様は聖であり義のお方なので、この罪に本当にきちんとこう処分する、あがなわれるっていう必要があるんですね。罪っていうのは神様との関係、また人との関係を本当に破壊し、断絶し、壊していくものなので、本当に罪があがなわれて、そして許されて、もうひとたび神様との関係が回復していく、人との関係も回復していく、この回復を神様は願っておられます。だから罪は本当に曖昧のままではなく、はっきりと許されて、そして平安を持って神の御前に出れる、そのことを神様は願っておられます。で、その許すだけではなくてですね、なんと聖書にはイザヤ書を見ると、イザヤの43章の25節を見ますとですね、なんと書かれてあるかと言いますと、ちょっと読んでみますね。イザヤの43章の25節には、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことにする。なんと神様は罪を許して、そしてその罪をもう思い出さない、 そう言ってくださってるんですね。まあ私なんかこうね、子育てをしてくる中で子供たちがなんかこう失敗した、悪いことしたって、で、ごめんなさいって謝って、ああ、わかった。まあね、許すよって言って、まあこれからもしないでねって言いつつもですね、やっぱりそれ掘り起こしてしまうんですよね。何か似たようなこう状況になってくる。あなたあの時こうだったから、もうこうしてよね、みたいな。なんかこうちょっとね、もうごめんねって謝って過ぎたことなんだけど、本当に人間って愚かなので、もう一回それを掘り起こして思い起こして、こうなんかグッとこう指摘してしまうような弱さがあるんですけれども、神様はそんなことはない。もう本当に罪許されたものはもう本当にもう忘れ去ってくださる。あ、本当それが心の広さなのかなと思いました。そしてそればかりではなく、忘れ去るだけではなく、第二コリントの5章17節にあるように、誰でもキリストにあるならば、キリストに結ばれているなら、誰でも古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。忘れるだけじゃなくって、その本当に醜い罪深い、本当にどうしようもない私を新しいものとして見てくださる。はあ、本当に神様の心ってどんなにか広いんだろうか。本当に全てを忘れて新しいものに見てくださる。あ、そういう神様なんだ。それを思いました。聖書にはこれを本当に神様の愛の高さ、広さ、深さ、そのように書かれてあります。この神様の十字架と神様の愛にこう触れていくとき、これを体験していくとき、この愛の神様とこう私たちが一つになっていくときに、私たちも本当にだんだんだんだん人をね、愛していくっていうことができるようになってくるなと思います。本当に以前は愛するのに難しい、そう思っていても、少しずつこの主の愛に触れていくときに、私たちは作り変えられていくことができるんですね。今日はちょっと母が体調が悪くて礼拝お休みしているんですけれども、母がこちらの津田に来るようになって、で私の弟が加古川から母に会いにね、ちょくちょく来るようになりました。で、弟がいろんなこといっぱいいっぱいものすごく喋るんですけれども、その中で一つ話したことが、弟はもう私より二つ年下なので、もう60にもなるいいおじさんなんです。で、50代ぐらいの時からでしょうか、もうそんな反抗期っていう年じゃないと思うんですけど、ものすごく母のことがもう嫌いで、母との関係をね、こうピシャーっともう断絶して、何年も喋らないっていうね、会わない、口を聞かないっていう、そういう関わらないっていう、そういう時期をずっと過ごしてたんですけれども、本当にだんだん母が衰えてきて、こちらに来るっていうことを通して、弟も少しずつ変えられて、私に言ったのは、あんなに母のことを毛嫌いしていたんだけれども、今はその母のこと、私たちお母ちゃんって言うんですけど、お母ちゃんのことが愛おしいんやって言ったんです。で、私は、ってびっくりしました。弟の口から母のことを愛おしいと思う心が与えられたっていうのが、ってちょっとびっくりして、本当に弟は、本当に母のことをこう、今でもちょっと言い合いになることあるんですけど、でもやっぱり、本当に全部こう、許してるんですね。あ、本当に愛おしさがあるんやなっていうのを見てて分かりました。で、なんでそういうふうになったのかなっていうのを、ずっと思ってたんですけど、今回もいっぱい弟が証ししてくれる中で、一つ思ったのが、弟が、僕の信仰なんかこの頃変わってきたんやっていうんですね。信仰が変わるってどういうことかなと思って話を聞いていくと、前はものすごい一生懸命ブワーって神様ってすごい力込めて祈ってたそうなんです。でも今はそういうふうにはクーってこう祈らない。でも祈らないんだけど、彼は教会がリビングライフを使ってデボーションするっていうことは定着している教会なので、朝ごとに、リビングライフを用いて、デボーションをし、神様との交わりがずっとも続いてるんですね。で、すごい力を込めて、 神様って祈らないんだけれども、でも自分の思いを神様が分かってくれてる、僕の気持ちを神様なんか知ってくれてるっていうのが分かるんやって言うんです。へーと思って、ああそうなんや。でまさしく今日の聖書の箇所なんですよね。自分の思いを神様知っていてくれるし、そして神様の思いも弟は受け取って、いる。神様こうなんやなってこう受け取ってることがあって、でもある時その教会のリーダーの方が、弟を呼んで、祈ってほしいことがあるんやって言われた時に、弟がその祈ってほしい内容を聞く前に、それってこのことでしょって言ったら、そのリーダーの人が、ってびっくりして、誰に聞いたん？いや、誰からも聞いてない。弟のうちに神様がすでにそのことを本当に思いを与えてくれてたんですね。そしてもう一度祈る中で、この4月からその祈りのことが具体的にスタートしたっていうことを聞きました。なるほど。このようにして弟が本当にこう主に結ばれて、主とこう一つになっていくっていうことを通して、先ほども言ったように、この愛の神様と一つになっていくことを通して、母のことも本当に愛おしいなって思って愛するように変えられていったんだっていうことが、分かったんですね。ですから本当に私たちがキリストに属するものとなって、この主の愛の中で本当に育まれて、そして主と一つになっていくときに、この第一ヨハネの手紙は何回も何回も互いに愛し合いましょうっていうことを言っています。この互いにとか、また先週の聖書の箇所では、誠実に愛し合おうっていうね、旧約聖書はどちらかというと愛しなさいっていう命令が多いんですけれども、新約を見ると必ず互いにとか愛し合おうっていう、この互いにとか愛し合おうっていうのは、この所属の中でなければできないことだと思いました。私も誰かを愛するし、私も誰かから愛してもらう、愛するし愛してもらうっていうこの関係ですよね。そして私は本当に神様愛します、そして神様も私を愛してくださいますっていう、この一方的でない互いにっていうことが実現するのは、この所属の中で起こることなんだなと思いました。ですから私たちはこの真理イエス・キリストにしっかりと根ざして、つながっていきたい、そう深く思いました。そして、最後になるんですけれども、なぜかしら、この聖書の箇所を準備しているときに、私はザーカイさんの話をね、思い出したというか、聖霊様がそこのところに、思いを、くださいました。このザーカイっていうのは、意味としては、純粋という意味がね、あります。ですから純粋っていう意味で、私たちなんかも教会学校の時代からこのザーカイさんの話を子どもたちに話すときに、ザーカイっていうのはね、日本語で言ったら、清志くんね、純粋だから清志くんっていう名前の人なんだよって話しますけれども、この現場に弟なんかがいたら、私も弟に言う、お姉ちゃんはこうでああでって突っ込まれるんですけど、弟なんかがいたら、ザーカイ清いっていう名前やのにやってることなんやねんみたいな突っ込みそうなんですけど、ザーカイさんは清い純粋っていう名前を持ちながらもですね、やっていたことっていうのは、主税人、税を集める人の頭、トップリーダーだったんですね。そしてなんとそのリーダーが税金を集めるんですけど、その税の一部をですね、たくさん取り立てて自分のものにしていました。だから聖書にはザーカイは大金持ちだったって書いてあるんです。きちんと働いて与えられたお金ではなく、ごまかしてごまかしたお金でね、自分の富を築いていた、まさしく名前とは正反対のことをザーカイさんしていました。ということは、やっぱり、先ほども言ったように、この闇に属すると、この盗む、人 人の税金を盗むという、やっぱりあ、こういうことって起こるんやな、この時代からっていうのを思いました。しかしです、神様の願いはザーカイを純粋なもの、あなたは清いよ、そう見てくださっているので、何とかしてこの闇の支配、闇の所属から神様はザーカイを本当に取り戻したいと願ったので、イエス様はザーカイに関わってくださいました。あの、まず声をかけたのは、ザーカイ、木から降りてきなさい。ザーカイさんはね、あの有名なイエス様が来るっていうので、なんとか見たいと思って、まあ、木の上に登って、まあ、すっごい人だったので、まあ、木の上に登ってイエス様が来るのを見てたんですけど、そのザーカイに向かってイエス様は、ザーカイ、木から降りてきなさい、今晩あなたの家に泊まることにしているからと言いました。この、 あの、まあ、話の筋からいくと、まあ、木から降りてきなさい、あなたの家に泊まるよっていうのは、まあ、何でもない、あの、イエス様の言葉なんですけど、私にとっては今回、降りてきなさいっていう言葉が、あなた、へりくだりなさいっていう、あの、そういうふうに聞こえたんですね。あの、弟が本当に母のことを愛おしいと思って関わってるんですけれども、私はあの、その言葉聞いて本当に参ったと思ったんです。私はまだ母のことを愛おしいと、あ、そこまでそういう感情がなくて、やはりあの日々母とバトルを繰り返しながらですね、生活をしていて、あ、本当に私がへりくだりなさいと、あの、神様から語られてて、やっぱりいつも自分を、あの、本当にこう王の座に置くような、いや、私は間違ってないんだとか、私は悪くないんだっていうような、その本当に自分を高い座に置く、そこから降りてくるようにと、あ、神様が私に降りてきなさい、そして私に近づいてきなさいと、あ、主が声をかけてくださったと思いました。イエス様はなぜそう言われたかというと、あなたの家に泊まりたいからということは、私たち聖霊の家なので、神様の願いは、あ、こんなに汚れた私なんだけれども、今度私の内側にイエス様住みたいと願ってくださっている、本当に一つとなりたいと願ってくださっている、そのことを思った時に本当に感謝をしました。そして本当に心を開いて、イエス様どうぞ私のところに来てくださいと、本当に主をお迎えすることができました。最高のへりくだりは、主イエス様が本当に神の子であるのに、天の位を捨てて人となってこの地上に降りてくださったっていうのは、もうすっごいへりくだりです。そして、十字架の死に至るまで、あざけられても罵られても、本当にそれに対してあざけり返すことも罵り返すこともせずに、本当に最後まで従順に、この十字架の贖いを完成するために、イエス様は十字架の道を従ってくださいました。これは本当に最高のこのへりくだりです。このイエス様にね、しっかりつながっていきたいと思います。このザーカイの話の一番最後にイエス様が語っておられるのは、人の子は、人の子っていうのはイエス様なんですが、イエス様は失われた子を、失われたものを探し出して救うために来た、そのように書かれています。イエス様がザーカイを本当に、取り返すために、来てくださったように、この失われたものっていう意味が、あの、場違いのところにいるとか、あの、除外されているという意味があるそうです。失われているっていうのが、こう、場違いのところにいる。まさしくザーカイは純粋なものなのに、場違いな、本当に闇の場に属していて、彼はその支配の中で生きていましたけれども、イエス様はその場違いのところから本当にザーカイを取り戻すために、ザーカイの家に、ザーカイの心の中に、来てくださいました。そして本当に奪い返してくださって、彼がこの真理の中、イエス・キリストの御言葉のうちを、生きていくものとして取り戻してくださったんですね。本当に感謝をします。ですから、もし私たちが、あ、あのこと、あ、このこと、主に奪われてしまったな、 盗まれてしまったなというものがあったとしても、必ず神様はそれを奪い返してくださる、取り返してくださるお方だと信じて、ずっと私たちはイエス・キリストに信頼してとどまり続けていきたいと思うんですね。神様は必ずそのことをしてくださいます。ですから、今日の聖書の箇所 の、 あの最後のところを見ますと、24節です。神の掟を守る人は神のうちにいつもとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいますと書かれてあります。このいつもとどまりです。いつも本当に苦しみの時も、試練の中にあっても、悲しみの中にあっても、もう嫌だ、教会行きたくない、辛い、それほどまでの苦しみの中にあったとしても、いつもいつも主にとどまり続ける。喜びの時ももちろん、喜びの中でも本当にね、感謝を忘れて離れていくのではなく、いつもとどまり続ける。とどまることを通して本当に主と一つとなって、本当に主の命令である互いに愛し合うこと、また本当に心から主に信頼して、主に委ねていくことを話していきたいと思います。主は良いお方なので、全てをご存知なので、私たちの思いを超えて神様の良いタイミングでいつも良いことをしてくださるので、私たちは主と心一つにして、自分が焦ることなく、本当に、主に委ねて、主の良い時を、待ち望んでいきたいと思います。私たち一人一人がこの一週間もしっかりと真理に根ざして、そしてこの神の国から世に使わされていくお一人お一人として、主の祝福があることをお祈りしたいと思います。お祈りします。恵み深い愛する天のお父様、感謝をします。神様は私たちと一つになりたい、そのことを願ってくださっています。そのためにイエス・キリストの十字架の贖いを成し遂げてくださったこと、主の十字架を心から感謝をします。イエス様、どうぞいつも主にとどまり続けて、神様、あなたの心を心として歩んでいくことができますように、あなたの愛を持って人々に仕えていくことができますように、この新しい一週間も聖霊様、どうぞ私たち一人一人の歩みを祝福して導いてください。そして主がいつも私と共にいてくださること、また私たちの本当に心の奥深い、その霊の深い部分においても主は全部ご存知で、主が知っていてくださるという、その平安の中でいつも導いてくださるようにお願いをいたします。心からイエス様の愛に感謝して、素晴らしい主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。